何からお話ししましょうね。
なんなりと、
本当多分ないんです
よ。ないですよ。もうさっき言いましたように叩いてもほこりが多分出ない中年親父ですから大丈夫です。
ありがとうございます。そのさっきちょっとこの回る前に、はいはい、正義っていうものを、実現するっていう話をその正面切って話ができる仕事ですって、うん、ちょっと
そうですね、普通例えば、社会のためにとか、人のためにとかで困ってる人のためにちょっとこううさんくさい言い方になってしまいがちなんですが、まあ、私たちのような仕事をしてますとそれがやっぱりこう本当に言える職業ではあるんですね。やっぱり本当に県民のためにとかで今これで苦しんでる人がいるとすればその人のために本当そういうことがこうやっぱり普通の社会の会話の中に出てくるような職業ではあると思うんですね、うん、ですから正義っていうのがもし私たちが取り組みだとすれば本当にこう面と向かって言ってもですね気恥ずかしさを感じないっていうふうな職業ではあると思いますね。
ですね。あ、まずじゃん、固まって。
この、進駐してきた、アメリカ兵と日本人女性の間に生まれた主人公の心の奇跡を追った母の肖像という作品、はい、これおいくつぐらいの時に作られたんですか。
もう14、5年前になりますね。今54なので40ちょっと前ぐらいでしたけども、はい。うん、
どうしてその時期にというか、
いや、これはね、ちょうど私どもの会社はテレビ長崎ですが、はい、開局番組を担当してまして当時25周年番組担当してました、で日本で最初の英語教師を取材する番組だったんですよ、でアメリカに行く予定がありまして、でその準備をしている時だったんですが、ある県内のある養護施設から電話がありまして、その方は前取材した方だったんですが、アメリカ人の方で元は日本人だけども日本に帰ってきてお母さん探したいって言ってる人がいるんだよと、お母さん探してくれないかって依頼があったんですね、でよく話を聞いてみると、戦争が終わりまして進駐してきたアメリカ兵との間にできたお子さんで、その子は養護施設に預けられてその実際ぐらいの時ですね、他の米兵にもらわれてアメリカに行った方がいらっしゃった、その人が30数年ぶりにお母さんを訪ねてくるというふうなことでその母を探してほしいという依頼があった。で、ちょうど先ほど言いました周年番組担当してましたので、ちょっと話半分にもう本当に忙しかったので、ただちょっと引っかかっておりましたね、なんだろうと思って、でその養護施設に行って聞いてみると、今言ったことが分かったんですね。で、お母さんの消息すぐ分かりまして亡くなってました、で亡くなって、でじゃあお墓探そうという話をしておりまして、お墓もですね、なかったんですよ。で長崎大学医学部の、解剖学教室の白骨標本でした。お母さんもう本当に見に来ましたけども、頭がの頭蓋骨からですね足のつま先までの完全な白骨になった標本になってまして、でそういうことが分かりましたね。でそのお母さん、その白骨になったお母さんでもいい、そのお母さんに会いに来るということでそのアメリカから30数年ぶりに彼が来るようになったんですよ。でいろいろ背景を調べていきますとどうしても取材したくなったんですね、でアメリカに行くその周年番組で一月間のロケの予定を組んでましたけども、もうそれで会社としては手一杯であると、もうお金随分使ってるからもうダメだよと言われてたんですが、ただその今のこの話母の肖像という番組ですが、この主人公の剛さんっていう方のことをこう調べていくうちにですね、どうしても作りたくなったんですよ、でそれを会社に行って当時の上司に行ってちょっと説得して、幸い偶然ですけども周年番組でアメリカに行く予定ずっと作ってましたけども、人口数千人のですねワシントン市の小さな町に彼がたまたま住んでたんですね。その偶然です。でそれで他にお金かかんないよということで説得して、で、2つ2本立ての取材で行くことができたんですね。でどんな話かと言いますと、結果的にはそのお母さんに会いに来ました。でお母さん白骨で霊安室で対面しました、で その時にですね、私は強烈なと言いますか、怒りを感じたんですよね、うん、怒り、うん、それ怒りって何かっていうと、その戦争ってい う, こう暴力で一番振り回されるのは女性、子供とか、あと私たちの一般市民ですね、本当翻弄されますよね、うん、でその翻弄された挙句にですよ、生涯自分がただ一人産んだ自分の息子、その息子も自分が預けているうちにもらわれていって、もう生涯会えなかった、そのお母さん、お母さんは病院である病気で亡くなってました、とっくの昔にですね。で挙句の果てはその白骨になってました。でその悔しさがあったはずなんですよ、うん、女性としてものすごく悔しかったはずですね、うん、その悔しさをね、その恨みを晴らしたいと思ったんですよ、うんうん、だからそのもらわれていってアメリカで苦労して、いたその人の生涯もですけども、その人のお母さん亡くなってもの言わない白骨ですけども、彼女のその恨みつらみを晴らしたかったんですよ。でそういう気持ちで作りましたね。でその主人公はその今アメリカに住んでいる方、松本剛さん、もうこれははっきり言っていいですけども、剛さんとおっしゃるんですが、剛さんはですね、まあ、アメリカにもらわれていったんですが、もらわれていったところがですね、まあ、たまたま悪かったのか、その自分のことをイエスサーと、いや自分に対してイエスサーと言いなさいというふうな、こう、まあ、彼の表現で、剛さんの表現で、うん、サーバント召使いで言いました、ね、で殴る蹴るを受けて、うんうん、とてもその養子として迎え入れたもんじゃないんだと、うんうん、いつもこう殴ったり蹴られたり、イエスアティエって言われ、そしてお前は自分にもらわれなかったらば一生日本の田んぼの中で暮らしていたんだぞということをずっと言われ続けた方、うんうん、でその人は剛さんは中学でもう耐えきれずにですね、家を出て自分で働きながら今度は高校に行くんですね。で本当にこう人生の皮肉っていうか、かわいそうなんですが、彼はその後ベトナム戦争に行くんですよ、アメリカ兵として行くわけですね。でベトナム戦争で多くの彼の戦友たちがですね、やっぱりこうドラッグとかね、酒に溺れてしまうそうなんですね。で幸いその彼は死なずにその帰国するんですけども、でその多く の, その戦友たちがそういうふうにこう自分を殺すようにして、そのドラッグとかね、酒に溺れていく中で彼は決して崩れなかった。なぜかって聞いたら、彼は自分は日本に戻るんだと、日本に帰って母親に会うんだと、だから日本に会って自分がその麻薬中毒とかアルコールに溺れていたら母親に会えない、だから自分は絶対にそういうものには負けないということで、で彼は凛としてですね、その過酷な本当にこう言語に接するようなですね、米兵としてベトナム戦争に従事するんですね。で帰ってくると、彼らはベトナムに行った兵隊たちはですね、英雄じゃなかったらしいですね、当時のアメリカではもう反戦の中で、で彼はもうそれに対してアメリカに対する、まあ、なんて言いますか、失望も感じたし、でそういうことをいろいろ話しておりました。だから彼はその時点でですね、まあ、父親からもらったですね、ニコルス、なんとかニコルスって名前捨てるんですね。で本名の松本剛に戻るんですよ。でアメリカ社会でですね、本名を名乗るってことは、これは差別を受け入れることですよね。でも彼は松本剛ということで今も生きてますけどね。
おいくつぐらいだった？
今はもう60ぐらいですね、当時が40代半ばだったので、今は60ぐらいですね。立派な方でした。本当にこう立派な方でした、
凛とした
。
その今どうしても作りたいっておっしゃるでしょ、
引っかかった、
どんな時なんですか、そのドキュメンタリー、これ作品にしたいんだってこう気持ちの中でドンとくると、
そうですね、やっぱりですね、まあ、特に女性のことが多いんですね、そういう、まあ、私の場合はですけども、特にこうとても惨めな状況で亡くなるとか、辛い状況で亡くなった方たちに対するですね、共感といいますか、それをするんですね。その時にと思うんですね。でその作りたいと思う一つが、知らしめたいとなるわけですよ、幸いこういう仕事してますので、 で前あのそれ女性ではなかったんですが、知覧にですねある会議が終わって知覧まで足を伸ばして、見てで長崎県出身者探したんですね、なんか取材したい、したいと思いました。であそこに展示してある写真の中で4人ほどいらっしゃいました。その中で1人連絡取れたんですね、遺族と触れて。で16歳だから最年少で、ね、突っ込んでいて亡くなった方なんですけども、でその人のお母さんがまだご健在で当時はで国見町でしたけども、で取材に行ったんですね。でその時にですね、なぜじゃあ彼を取材したいと思ったのか、でそれはやっぱ強烈にこう、まあ、実際に彼の実家もうもちろん実家の代は孫の代、そのお母さんにとっては孫の代ですけども変わってしまってて、で戦争で特攻隊なく亡くなった彼のことを知ってる人もほとんどそのお母さんだけの状態だったんですね。でそういう時に16歳かその亡くなっていったそういう人がいたんだよってことをですねやっぱ知らしめたいんですね、教えて知ってほしいんですよ。でそれは番組としてはある日ちょうどね長崎の、平和記念式典8月9日の日にですね、ある時間を企業からもらいまして、その中で放送したんですね。本来は原爆ですが原爆をすべきだったんですが、ちょっとこう間口広く捉えまして、戦争災害という視点ではね、その特攻隊の亡くなった方もその戦争災害のうちの被害者一人ですから、そういう視点でから紹介したんですよ。で結構まあ技術的に難しい中継で、でもその時に中継の準備が終わって本番、目の前にしてちょっと平和公園を気持ちを落ち着かせて散歩したんですね。だからね、むしゃぶりするんですよ。そのむしゃぶりはですね、これからねあなたが50年前に生きたってことをこれから放送しますからと、でこれからあなたが生きて亡くなったことをこれから知らせますからねということが思いがこう全身に伝わってきましたね。こうむしゃぶりする、さあやるぞっていう、そういうことを伝えたいってあるんですね。
やっぱりあれじゃないですか、ジャーナリストじゃないですか。
ああ、そういうことですか、伝えたいですね、とても伝えたい、
すごいな。でもう一つ番組を実は先日ちょっと見せていただいたんですけど、必ず山本さんの場合にはスタンス、番組に対するスタンス、はっきりしてますよね。例えば高齢者は親のもんであるとか、こうそのスタンスというか視線というのははっきりするじゃないですか、それはもう作りたいと思った瞬間から大体もできてやるっていう、
あんまりそこまで考えたことないんですが、やっぱりこう取材を進めていく中でこのその人の人生をちょっと垣間見ると、やっぱりそのもしスタンスというのがあるとすれば、決してそれはその高みではなくて、やっぱりこう同じ位置か、ちょっと低い位置かもしれないですね。だからその位置でやっぱりこう伝えたいと思う、強烈に思うんですよ。でもう泣くぐらい本当泣くようにして書くんですね、自分でね。
ほう、その同じ目線よりちょっと下とか、はい、いうのをもう少し聞かせてほしいんです、
やっぱり苦労の仕方が違うと思うんですね。で本当にこう私たちのようなサラリーマンで平平凡凡と暮らしている人間に比べると、昭和を生きた方っていうのは本当に苦労してますので、こんな平和な世の中になる前の戦前戦争中戦後ですね、そういう非常に辛い時期を生きてますよね。それに比べたら私たちのような昭和戦後生まれの世代は本当にこうちょろい生き方してない、そういう人間から見ると本当に苦労してきた方ってのは、もう素直に頭が下がるんです、だから彼らの生涯を本当に一姿勢の人間ですよね、決して有名人じゃない金持ちじゃない、でもその一姿勢の人間をやっぱり見せたい、すごいなって感じで見せたいですね。
お手本ですよね、
お手本と思いますね。
その時にその番組を作るっていうことと伝えたいっていうことがあって、その時々相反することがあるじゃないですか、ドキュメンタリーとして成り立たせたいというか、この前の馬の霊みたいな、ああいうこう ことっていうのはたびたび襲ってくるんですか。
まあ、演出の
演出ですね。はいはい、
それはですね、結局伝えたいものがあるとすれば、少なくとも起こる諸々の事象は、まあ、ありますね。侵害する時点で、その時点でその場その場で判断しています。その場で判断して、もし、まあ、ちょっと抽象的な話になりましたので分かりやすく言いますと、まあ、さっきおっしゃったのが戦う兵隊の話ですね、はいはい。まあ、戦う兵隊という番組、まあ、作品がありまして、戦争中ですけども、それは結局は戦争中の広報番組、広報映画として陸軍が発注したんですが、
勇ましい、
ところが実際にその監督が中国戦線に行ってみると、うん、疲弊した兵隊たち、うん、で日本軍の通った後の悲惨な村々とその人々、中国人の人々、それを目の当たりにすると、とてもこれはね、軍の発注であろうが、とてもこう勇ましく戦ってますよというふうなものを作られてから判断したわけですね、監督は。でその監督、亀井文雄と言いますが、その亀井監督が作り上げたものは、決して軍が求めていたような戦意高揚でもなくて、この戦争はおかしいんじゃないのっていうのを見れば分かるんですよ。これはおかしいよという映画を作ったんですね。で当然そういう映画っていうのは戦争中ですから、これはもちろん上映されませんし、彼自身は後に治安維持法で捕まるんですけどね。そういう骨がある人が作った作品ですが、その中のシーンで有名なシーン、まあ、これ上映されなかったんですが、そのビデオで私見たんですがね、馬がその、まあ、兵隊についていく馬ですね、荷物運ぶとか、そういう馬がですね、必ず、まあ、病気になっていっぱい死ぬかですね。その一頭の馬がですね、中国のこう平原といいますか、日本軍が通った後ですね、もう暴落とした平原の中でポツンと立ってまして、ヨロヨロしてるんですね。ヨロヨロしてる。でその馬がパタンと倒れるんですよ、ヘドル組むようにして。でそのシーンがじーっと撮ってるんですね。そういうシーンがその戦う兵隊にあるシーンなんですよ。とてもこれは戦意高揚の映画じゃないですよね。わあ、この戦争はっていうふうなシーンですよ。でそのシーンのエピソードをですね、その後読んだことがあるんです。亀井監督自身の著作で読んだことがあるんですが、その弱り切って倒れていった馬はですね、なかなか倒れなかったらしいんですよ。ずっとカメラ回しながら、で当時戦争中、とても高価なフィルム高価ですからね、とても高いフィルムですから、どんだけ回してもこれ倒れないと、ずっと立ってる、いろいろ立ってる。でそこで豪雨に癒して監督がですね、カメラに映らないところで岩をこう、ね、石取ってね、投げつけて倒したんですね、演出ですよ、演出。でそれがその名シーンにつながったんですね。でじゃあそれが果たして、いいのかどうかの話なんですが、まあ、これは本当誤解を恐れず言えば私はいいと思う。でだからさっき言いましたように、初めに言いましたように、自分がその主張したいものがある、どうしてもこれは伝えるべきものがある、その途中で生じるね、そういうふうな、例えば馬はやがていずれ倒れて死ぬんでしょうが、自分が投げた石に倒れるかもしれない、それはいけないことですよ。いけないことだけども、もっといけないことがある場合には手前のちょっといけないことはちょっとしようかなと、それが演出と思うんですね。でもっといけないことの方をやはりもっといけないことだっていうふうに主張すべきであって、その前のちょっといけないことは僕は演出家としてしていいと思うんですよ。
鬼になると。
だからそれはその場に居合わせた、遭遇した演出家それぞれ考えればいいんであって、これではいけないっていうふうなラインはないと思うんですね。だからその現場現場で、その先々でディレクターっていうものは考えなくちゃいけない。どうしようか。その考える作業の積み重ねがですね、ドキュメンタリーであり視聴だと思うんですね。
今その場に居合わせたっていうところがありましたけどね。作品作りをですね、話し始められた途端ですね、オーラが変わりました。もう全然違う。やっぱり物を作る人だって今思いながら聞いてたんですけどね。あ、全然違うですね、普段の山本さんと。もう全然違う。ガーッてきますね。
山本さん長崎の方。
長崎でもその辺の生まれですよ。
松尾さんに年上ですね。
もちろんもちろん、はい、先輩です、先輩です。今そのドキュメンタリーの話や、ドラマを今手掛けてるんですよ。つい先まで上海にいらっしゃったんですよね。はいはい、今作ってらっしゃるのは、
月の光っていうドラマですね。はい、
それは
これはね、摩訶不思議な、まあ、脚本は市川慎一さんですけど、はいはいはい、 で市川新一さんらしいですね、まあ、ある意味こう女性の生き方をファンタジーとして捉えたような、そしてもっと一言で非常に表現しにくいドラマなんですが、人っていうのは決して自分がなりたいものになっていくんじゃなくて、誰かの、まあ、それは親であれ、またはその他のものであれ、誰かの意思を反映させられているんだよっていうようなドラマなんですよ。で主人公がですね、未亡人なんですが、未亡人で一周忌が経ってはたと気づくわけですね。あ、自分の人生って、で自分は結婚する前は違った職業になったはずだということに気づいて、でそれをですね、一周忌が終わって、まあ家境の話ですけども、まあ、上海に行くんですが、上海で自分の父親の亡霊であるとか、父親の恋人の亡霊に出会うんですね。でその亡霊たちから、もうあなたは料理はしなくていいよっていうふうなことを聞いたか、または自分の思ったか、そして自分は帰ってきて、で料理屋さんが主人公舞台なんですが、料理はもうしませんよ、あなただったらその父親の元の恋人、中国人ですが、あなたのもう夢にお付き合いしましたよね、もうこれからは自分の人生を生きていくわっていうふうな最後があるんですが、まあ、そういうちょっとこう非常にも絡み合ったドラマですね。で監督が高橋さん、高橋一郎さんって言いまして、これも名監督ですけども、でその監督にお願いしましたのは、分かりやすいドラマは作ってほしくなかったんですよ。もう本当にもう監督ね、もうね、今ドラマっていうのは初め3分見たらね、おけつ分かるんだけど、そうじゃなくてもっとこう大人って言いますか、成熟した人間が見てうわーっとなるようなものであっていいじゃないかと思うわけですよ、プロデューサーとして。でそれで、まあ、そういうドラマ作りましょうね、そういう演出してほしいっていうふうなお願いしました。でそういうのが多分できてくるはずですから、
その制作者として、その何ですか、ドラマに蔓延しているそのパターンナリズムっていうかはやっぱりうんざりされてます。
そうですね、もう、まあ、確かにね、立場上ね、もう本当これは言えないんですが、まあ、やっぱり見てて辛いですね、現代のドラマはね。もっとドラマっていいはずなんですよ、もっとこうワクワクして毎週見たくなるような、そのドラマと一緒にこう束の間の人生を歩んでいくような感情にできるようなドラマであってほしいんですよね、ドラマっていうのは。ところがいつの間にかね、いつの頃からかそうではなくなってきたような気がするんですよ、で、まあそれはそのテレビ界の変質かもしれませんけども、まあドラマってのはやっぱりこうそう簡単に見ててすぐお尻が分かるようなもんじゃなくて、やっぱりこう考えるとか、見た後考えるとか、見ている最中にはあーっとなるような、いうものがテレビドラマであってもいいじゃないかと思うんですね。
なんか憧れたようなワクワクしたようなドラマとかありました、かつて。
同じ、まあ、市川新一さんで言います、昔のね、もっと前かな、寂しいのお前だけじゃないって名作がありましたね、もう昔々、あれは名作ですね、やっぱりドラマ映画でなくてもね、ドラマでテレビドラマであっても、やっぱりこう楽しみになって、その期間中はワンクール3ヶ月間なりはですね、こう一緒にこう、そのドラマ一緒に生きているようなワクワクするような感じっていうのは、やっぱドラマいいですけども今ないですけどね、
このラジオは、ノー編集でいつも出すんですけどね、その今も25分ぐらいなんですけど、どうですか、テレビの可能性っていうのですか、この前ちょっとおっしゃってましたよね、例えばテレビに接することによって人はこんなに良くなれるとか、こんなにあれがあるとかいう話をちょっとお聞きしたんですけど、
私はテレビは可能性はね、まだあると思うんですね、というのは自分自身の体験から、で私自身は決してそのこういう仕事したいと思ってませんでしたし、だいたい銀行とかそういう金融関係志望の人間ですから、たまたまこの仕事に入っただけなんです。
そうなんですか。
全然興味なかったですね。でただそう興味がない人間がですね、やっぱりワンカットによって変わることもありえたわけですね、で私は記者の最初記者だったんですが、記者で入ってですね、お盆の日に当番残ってまして、 でその当番の日に見たドラマじゃないドキュメンタリーのワンカットがですね今この仕事に就かせてると思うんですね、うん、でそれは NHK ですよ、うん、昭和万葉集という名作がありましたね、うん、でそれをたまたま見てたぼーっと見てましてもちろん題名もわかんないですが見てたんですがそのワンカットっていうのはですねその真夏だったと思うんですよ真夏にですねおばあさんが、笑っているようなあの畑に突っ立っ突っ立ってですねおばあさんが笑っているようなカットがあったんですね、うん、で何気なく目がすぐ止まりまして、うん、じっと見てたんですねでやがてそのカットがですね最初のカットはその膝から腕ぐらいのニーショットって言いますが膝から腕ぐらいのニーショットだったんですがそのカメラがですねだんだん後ずさりしていくんですねずっと引いていくんですね引いていくんですよで最終的には広いサイズの中にポツンと畑の中にですね老婆が突っ立ってましたで私はそのドリーバックの最中からもうテレビの前に走っていったんですがで結局そのおばあさん泣いていたんですよで結局おばあさんがよく、まあ、泣き笑いと言いますか辛い過去を話す時にこう笑うよう な, な泣くような、うんうん、その非常にこう痛切だったんですねもうね涙が止まらなくなったんですよ、うん、でその時に本当に関心がなかった人間ですけども、うん、あすごいなと思ったんですよ、うん、あ自分もいつかはねそういうワンカットを撮れるようなディレクターになりたいそういう番組作りたいと思ったんですよ ですからテレビの可能性っていうのはそれがまあ合うと思うんですよねだから私みたいな本当にこう何の素養もなくて関心もない人間をそのワンカットで動かせるような力を持っていると思うんですよ、うん、またテレビのそれをまだ信じていたいんですよね
どうですかテレビ見ようと思いました
買わ
なきゃこの人ね十数年テレビ見てないんですよ。
てか気にないんですテレビが。本当に欲しくなりました。
ほら、ね。でしょ。ハトはあるでしょ。
本当にもう胸が震えるようでした。
うん、何が一番印象に残りました。
怒りがっていうところですね。うん、怒りが動かした。
だからその母の肖像という作品を作った時におそらく多くの方が泣いたんですよそういうのを作りましたので、うん、で怒りというのはですねその本当にこう手段と言いますか手段こう指をこう刺してね手段する、うん、その心の中でね手段したんですよ、うん、この作品見たからねお前たちは泣けるのかお前たちは、うん、お前たちっていうのはお前たちですよ、うん、その戦争中であれ戦後であれ、うん、変わらないポジションにいた方たち、うんまあ、お前たちですよ、うん、お前たちが戦争を起こしたんだお前たちが我々を苦しめたんだ我々母親たちを苦しめたんだ、うん、お前たちがこの親子をこんなふうにしたんだ、うん、お前たちに泣く資格があるのかっていうこの怒りですね、うんう
んうん、でもそれちょっと私たちもぐざっときますねお前たちって言われてるみたいですね
私たちは多分動かされる方です翻弄される方ですよ
だけでしょうか